こちら阪神南県民センターです。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は阪神南県民センター長の松田直人さんをお迎えしました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
阪神という地域、はい、まあ、もちろんあの五国の中の一つになるわけですけれど、
はい、
あの、これ南と北とあるんですね。
そうなんです、
はい、
南はね、うん、あの天ヶ崎、西宮、芦、は、屋、いはい、この区域なんですよ。ちょうどね、人口でいうと100万人ぐらいいるんですね、
はい、
まあ、住宅地も多いエリアですね。
そうですね、もう平坦なところでね、うん、もうあの住みやすいところですよ、もう一言で言うと生活環境がいいと、うん、もう住むにはもう抜群のとこです。
まあ、いわゆるね、阪神館という、ね、
そうそうそう、
名前で、まあ、代表的なところで、
ね、神戸と大阪の間ですもんね、
そうですね、
住みやすいですよ、
はい、
JR 通ってる、阪神も阪急も通ってる、
だから車いりませんもん。
そうですよ、
もう電車とバスでね、十分生活できる。
西宮だけでも JR 西宮、阪神西宮、阪急西宮、北口って3つ駅が、ね、西宮とつくだけでも、
そういう意味では阪神間、この阪神南という地域はやはり人口が増えてるところなんですかね。
一番増えてるのは西宮なんです。
あ、
で、あの10県民局県民センターで見ても、うん、阪神南と東播磨ぐらいですね、うん、今増えてるのが。
なるほどね。
でうちが一番増えとって、もう西宮がもうダントツに増えてるんです。
あ、なんか近畿圏でね、こう住みたい街ランキングでも、うん、西宮北口駅近辺1位に選ばれてます。
西宮の市全体としても4年連続で1位。
あ、そうですか、
まあ、いろんな施設も整ってますもんね。
そうですね、
はい、
まあ、あの西宮ガーデンズ、
はい、
今一番おしゃれな街ですね。
大早いですね。
でそういう、まあ、商業施設からつながってまた、うん、あの芸術文化センター、
あー、そうです、
そうですね、
駅からすぐ行けますもんね。
直結ですか、かと思えば甲子園球場があるのも西宮です。
そうなんです
よ、ね、であの酒蔵も、
あ、
日本酒、美味しいですからね、
でまた自然も豊かなんですよね。
そうです、兜山ですね、うん、
はい、
もうあの都会なんだけどもすぐに自然があるというね、はい、もう素晴らしいとこです。
そういえば西宮里山もありますし、私小学校の頃遠足で芦屋ロックガーデンに行きました。
そうですね、で天ヶ崎もね、もうね今それでね、県はあの天ヶ崎21世紀の森構想って進めてるんです、
は
い、天ヶ崎と森とね、そんな深いなという感じですけども、
天ヶ崎昔あの鉄工所とかね、
そうですね、
まあ、工業の町とか、
工業の町でしたけどね、
まあ、そこがちょっと撤退して空いてしまってるんで、もうそこでも森作っちゃおうということで100年かけて森を作るというのをやってるんですよ。
そうですか。でも本当天ヶ崎はあれ運河も綺麗にな、水もねものすごく綺麗になりましたし、
そうそう、今あの運河の上でサップって言ってね、あのパドルボートを言って、あのサーフィンのボードみたいなやつで浮かべてその上に立つんですよ。立ってこぐっていうのをね、やってるんですけども、私も乗せてもらいましたけど、でもね、あのハマっても全然抵抗ないぐらい綺麗なんです。うん、もうだからもう落ちてもいいです、いいですいう感じなんですよね。もうそれぐらいね、もう環境も綺麗になってきてますよ。
そうですよね。あの工場夜景もね、綺麗なとこがあって、私も夜写真撮りに行ったり、
撮影ツアーもね行われてますよね。
そうなんです、
はい、でもその歴史的に見るとやっぱこう尼崎、西宮、芦屋って、まあ、それぞれやはりね、持ってますからね。
尼崎もね、あの尼崎城再建
って、再建ね、
あの寄付をいただいて、もうあの建てて寄付してくれるというね。
そうですね、そのだいぶ前に記事載ってます
ね。阿保さんという、はい、緑殿下の創業者の方ですけども、
ね、個人の方が、
本当にね、建てて寄付してくれるという、いう話です
ね。今年尼崎はあの市政施工100周年
だそうです、
はい、
その年にねこんなニュースがね飛び込んできて、本当にもう素晴らしい話なんですけども、あとね、あの今すでにある言うたら寺町っていうとこがあるんですよ、
はい、
あの尼崎、阪神の尼崎駅のもうすぐ 1,2 分 のとこなんですけど、
うんはい、南の方でしたかね。
そうですね、はい、南西ですね、お寺が十数軒並んでる、
うん、そう並んでるんですよ。
ウォークイベントで行ったことあります、
でそこはもう尼崎城を作る時にもう邪魔やからお寺抜いてくださいということでそこに集められた、うん、その頃はまあ20ほどあったらしいですけどね、今も10いくつか残ってまして
半分ちょっと残ってる、
だから私もね実はあの西宮で生まれ育ったんですけども、はい、まあ、隣町は尼崎に、はい、あんなとこあるの全然知らない
、意外とそうですよね。でもそれでいくとあの文楽好きなんですけど、はい、人形浄瑠璃のね、作者の
近松
浄瑠璃、はい、そうです、もう尼崎で、
ですから、ね、あの県民センターの仕事としてね、そういうこう隣町でもう意外と知られてない、そういうなんて言いますかね、名所とか魅力とか、それをどんどんどんどん皆さんに発信していって、で楽しくもう生活してもらう、そういう阪神南していこうとしてるんです。
だって村上春樹さんもそうでしょ、西宮のあたりゆかりですもん
ね、まあ阪神館ゆかりですね、芦屋、ね、とかね、
またお正月明けたら西宮はエベスさんもにぎわいますし、ね、本当だね、復興とか選びはお走りにならないんです
か。怪我しますね、怪我します
、激しい競争になってます毎年。
でも特に阪神館は、まあ、神戸もですけれど、この阪神館という括りでいうと、あの例のスイーツも、
あ、随分そうですね、
大きなお店っていうか会社も、
ね、有名な、ね、会社もありますしね、
結構
スイーツはね、まず尼崎はね、あの、はい、日姉さんという、ね、はい、あのアンテノールとかね、はい、展開されてる方のもう拠点ですから、はい、まあ、日姉さんのお弟子さんとか、はい、訓導を受けた方がたくさんおられますので、もうスイーツの街ということでね、で西宮でね、もう妻狩りさんとかありますしね、
全国級のね人たちが、ね、まだまだ創業者がいらっしゃるという、
で芦屋はアンリ・シャルパンティ、
そうですね、もうこれも全国ですものね、今ね、
それぞれもすごい方がおられますから、
でまたこうスイーツをね味わえるイベントもそれぞれに開催されて、
いやこれがねすごい人気なんですよ、
はい、私も抽選落ちたことあります、
落ちた、
応募が多いんだなと思って、
西宮のこの洋菓子園遊会なんか 12.6 倍です
、それ落ちるはずですね、そうですか、
でもいいですよ、作ったパティシエのね、はい、方がテーブル回ってきて、はい、あの説明してくれるんですよ、これはどういうあのコンセプトで作ってるとかね、ですからあの尼崎なんかの場合はあの、
はい、
あの小山ロールの小山さん、ああいう方が回ってきて説明してくれるん
ですよ、でもどっちももう今年10月に終わってしまったんですね。
いやそうなんです。来年リベンジを。
わかりました。はい。
でもそういう中であって、そういう地域特性を生かしつつ、その、阪神南県民センターとしてはいろんな、まあ、取り組みをされてるわけですよね。
そうですね、実はねアニアンクラブっていうのやってましてね。
アニアン。
はい、
ね。アニアンクラブにちょっと。何や思われるかもしれませんけど、尼崎西宮芦屋のね頭文字っていうか、
あーにあ、
そうそうそうそう、で運はあのベジタリアンとかね、
はい、
あの人を表す言葉として使いますでしょ、でアニアンクラブって言ってるんですけど、まああのクラブって言っても別にあの大層なクラブがあるわけじゃなくて、ホームページでそういういろんな情報を発信する、ホームページ立ち上げてるんです、でそこでねあの書き込みもできるんですよ、
はい、
あのこれ情報見て行ってきたけどこうやったでとかね、こんな面白いとかあったよとかいうのを書き込んでもらおうというね、そういうポータルサイトやってます、
そういう地域情報を発信する、
そうですね、
クラブなんですか、これは、
でそこでそういうポータルサイト以外にね、あのツアーみたいなね、
はい、
バスツアーなんかもやりまして、
はい、
でフォトコンテストもやってます、
ね、あ、一応会員制になってるんですか、
会員制、ただ無料ですか、ただですから一応登録だけしてもらって、であのメールマガジンとか送らせてもらうんですけども、ど、誰でももう参加できますので、
いついつこんな催しありますよ、来てくださいという呼びかけ、そのためには会員に登録をしておけば、
そうなんです、
どなたでもなれると、アニアンクラブ、ね、で今日あの松田さんの胸元に、
はい、
ワンちゃんのバッジがついて
る。あら、黒色の可愛らしい。
これ、ね、これがそのアニアンクラブのマスコット犬なんです。
はい。
アニーワンと書いてますけどね。
あ、そうです。アニーワン、まあ、ちょっとあの生ってね。ワンちゃんなんで。
ワンにしてる。
アニーワンって言ってるんですけど、うん、これ何の形かわかります？
え、あ、わかりました。
え、わかります？
はい。
ひょっとして、うん、これが足跡？西宮と天ヶ崎の、
あ、すごいですね、
所在地、
なかなか分かる人いないんですけど、
地図をさらにデフォルメしたような形、
それを犬に置き換えて、
見立ててるという、
ちょうどこの頭のところがあの、うん、西宮の北部ですね、
山口町のね、
そうそうそう、
里山の美しいとこですね。
あそこがなかなかね、西宮という認識がね、皆さん非常に少ないという感じがしますけど、
でそしてこう、まあ、前足後ろ足おしっぽとありますが、
そうです、前足が天ヶ崎、後ろ足が足屋になるんですけどね、
はい、なるほど、
でこれをあの我々つけてね、はい、歩く広告塔として、
なるほど、
日々、情報発信してるんです。
これはそのアニアンクラブに入れば、
あ、これはね、ちょっとまだ
販売ですか、
まだ販売とかそこまでは行ってないんです。もう作ったとこなんで。
試作品ということ
で、可愛らしいです。です耳の垂れたワンちゃんで頭に真っ赤なリボンつけてね。
でこれがね、一応公式キャライメージキャラクターで、
はい、
尼崎西宮芦屋エリアのお散歩と夕日を眺めることが大好きな女の子。メスのワンちゃんだ ね、明るく元気で前向きな性格で、
アニワンちゃん、
アニワンちゃん、アニアンクラブというね、
へー、あー、あでも手元にね、うん、このあのアニアンと目打たれました、はい、丸ごと阪神南体験ブックって冊子があるんですけど、うん、はい、もうめくるたんびにこんなに魅力たっぷりなんだと思う、情報が満載なんです、
うん、いやそうなんです
ね、え、はい、これ、めぐるとか、あと学ぶ、うん、感じる、遊ぶ、はい、で最後味わうという項目になってます、うん、ね、
でこれいろんな例えばその体験を通じて学んだり、あるいはあの見学ができたりというような施設も、ね、情報が載ってますし、
そうなんです、もう伝統的な、ね、あの技というか、例えば、はい、あの西宮のナジオですね、うん、はい、あの先ほどの北部の方になるんですけども、紙すきができるんですよね、
わしよ、
紙、カニ
じゃ、カニじゃ、
食べるじゃん、紙、紙、
ペーパー、ペーパー、ね、ペーパー、
もうあの江戸時代以前からね、この地方に伝わってる伝統的な和紙なんですけども、
和紙ですね、
そういった体験できますし、
はい、
また尼崎は尼崎でね、はい、あの雷ミュージアム、雷テクノロジーセンターっていうのがあるんです、
神さん確か行ったことね、
はい、伺いましたね、音羽電気工業、
そうそうそう、はい、もうあの雷対策の専門メーカーですからね、あの今あの MRJ って作ってますでしょ、
はい、三菱リージョナル J、はいはい、
あの日本の国産旅客機ですね、あそこにもこのメーカーさんの雷対策、はい、
活用されてるんですか、
活用されてるんです、これ言うたかとかな、
まあここだけの話
でも本当にあの雷ってあれ本当に家で落ちたりすると、うん、あの電気がこう逆流してきて
コンピューター関係、
ね、危ないと、
私あの丹波にいた時に一遍コンピューターがいっぱいになったことがある、それの後雷対策のこんななんか、機械を導入してね、
そういうのをそう遮断する装置を作るためのまたそういう実験なんかもやられたりとかね、
だからここ行ったら実際に雷を目の前で落として落とすか再現してくれるんです、
へそういった見学もできるんですね、まあ、その他にも子どもたちに嬉しい、ね、あの体験施設も、ね、はい、あります、甲子園に、
はい、フォトコンテストっていうのも今、
うん、
やってるんですか、
今まだ募集中ですから、
はい、
阪神南のですね、うん、はい、この天ヶ崎西宮芦屋の絶景とか、
はい、
それと私の大好きな家族と阪神南というこの2つのテーマで募集してます、これ金賞はね3万円の商品券、
賞金券がもらえるんです
ね、もらえますから、
これはちょっと、
金賞銀賞銅賞さらにはエリア賞とかね、大好きな私の家族と阪神南賞という特別賞まで用意されたという、
これか、蓬莱橋って西宮市になるんですね、
そうですね、ちょうど6個の裏でね、
6個の裏で断崖絶壁と言いましょうか、山の中の 断崖絶壁ですけど、ちょうど宝塚から、住まい宝塚なんですけど、有馬温泉に行くバスで通るんですよ。
もう一つぐらいですけどね。
そうですね。あ、そっかそっか。
それとその非常にこう阪神間でこう住みやすい、ね、あの地域だという話もありましたけれど、合わせて言うならば大学、学校も多いですよね。
そうなんです、ね。学生のね、町と言いますかね、はい、うん、大体大学、それから短大で15校ありましてね、
かなり集中してる地域ですよね、
で学生さ4万人ぐらい、
ということはそういう若い世代、その学生たちの何かこう取り組みみたいなものも、
せっかくね、それだけ学生さんがおられますから、うん、もうこれを、まあ、活用いた、失礼なんですけど、生かさない手はないということで、大学生による地域づくりを県民センターを応援させていただこうと思ってましてね。
なんか具体的にこう動きってあるんですか？
例えばね、浜甲子園団地っていうのは西宮にあるんですけども、向こう側女子大学さんが、そこで浜甲カンタービレっていうのをやっておられるんですよ。
浜甲カンタービレ、
カンタービレって、何年か前のだめカンタービレって、ありましたでしょ、
歌ですね、歌うこと、
だから音楽祭をね、やってくれてるんです。なんていうか、浜甲子園団地、昔からある団地ですから、オールドタウンって言いますかね、ちょっと活気が失われてきてると、そこをなんとかしようということで、その自治会さんと一緒になって、月1回演奏会をやるということでね、それをもうこれ、もう 5,6 年前からずっとしていただいてます。
そうですか、続けられてるんですね、これは今年まだこれからですか？
今年もね、なんか今度4日の日、日曜日ですね、だから
もう今度日曜日、日曜
日に12月の会があるというふうに聞いてますけどね。
そうですか、へー、じゃあ興味をお持ちになった方はね、今週末の日曜日に浜甲子園団地で、向こう側主体
の、そういう、地域活性化みたいなこともありますし、また新商品を開発する、西宮は酒どころですから、お酒の新商品を、これ管楽の学生さんですけども、酒造メーカーさんと組んでですね、外国人に売り出すためにどうしたらいいかっていう、提言をされたんです、で外国人どんな味が好きかな、でまたラベルのデザインとかもね、どんなん好まれるかなみたいなことをアンケート調査して、でミヤモヒートっていうカクテルを作られて、これも商品化されてます。
あ、西の宮のミヤを取って、
あ、そうなん
です、ミヤモヒート、
ミヤモヒート、
ミヤモヒート
カクテルなんですけどね。
でもやっぱ若い感性をこういうふうに生かしていけるのは素晴らしいことですね。
でそういうまた大学と大学をこう結ぶ交流みたいなものも
あるんですか？そうなんです、それもね、年1回ねやってましてね、今年も12、あ、これ明後日です。
そうです
ね、
こちら、
これ土曜日、このチラシ、そうですね、第7回阪神つながり交流祭2016、
あ、そうそうそう、
園田学園女子大学、
これ園田女子さん、尼崎の塚口のちょっと南側ですけどもね、ここに学生さん集まっていただいて、そういう10グループですね、発表を順番にしてもらおうと、でその後、いろいろやってたら、うまくいったこともね、よくうまくいかなかったこともいろいろありますから、そういう意見交換なんかもしてもらって、さらにいいものにしてもらおうということで、つながり交流祭、毎年1回やってるんです。
この今年は、例えば高齢者対策と地域福祉というテーマだったり、商店街の活性化、それから町づくり、地域づくりと、こういったことに対して地元の大学生が取り組んで発表を行うということなんですね。
これは入場無料で、12月の3日の土曜日の午後ですね、1時から、
一応ね、事前のお申し込みをいただきたいということなんですけれども、一度お問い合わせをいただくとよろしいかと思いますね。
もうどなたでもお気軽に参加できますので、
本当ですか、
ぜひよろしくお願いします、
確かにこの高齢者対策と地域福祉、商店街の活性化、さらにはこの町づくり、地域づくり、これどこの、自治体
でもね、
兵庫県内のところも、やっぱり関わりのあることで、
そうですね、
そういう中でやっぱり自分たちの町は自分たちでっていうことを考えていかなきゃいけないわけですね。
そうですね。
いや、学生さんね、たくさんおられるんだけど、この卒業したら他の地域行っちゃう方もたくさんおられるんですよ。 だからやっぱりずっと住み続けていただく、また地元の企業に就職していただく、うん、で一遍外出てもまた帰っていただく、うん、その時にこういう経験がね、はい、あの時面白かったな、楽しかったなとかね、いう経験を積んだ方であればまた戻ってきてくれるんじゃないかな、うん、そういう願いも込めてさせていただいてるんです、う
ん、それがまたお問い合わせ先、申し上げておきますね、はい、NPO 法人コミュニティ事業支援ネットです。電話番号が 0798-23-3738 0798-23-3738 番、お申し込みはね、インターネットかファックスかメールでということになっているんですが、一度あのお問い合わせいただきまして、はい、行きたいとおっしゃる方はぜひとも足を運びください、
はい、よろしくお願いします、はい、
もうこの阪神南という地域が非常にこう松田さんのお話を伺っていると元気いっぱいという感じがいたしますですね、
いや本当にね、うん、もう楽しい街ですから、はい、ぜひ皆さんも一度訪れてみてほしいですね、
はい、今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
阪神南県民センター長の松田直人さんでした。